エクストリーム知識体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
油をはじめあらゆるものが値上がりしている昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
油が値上がりするとなんかさ、
はい、
かりんとうとか値上がりしそうだよね。
ああ
芋けんぴとかさ
まあまあまあ、そもそもその芋育てるのに、ハウスとか使ってるとその燃料費も上がるし、カラリと揚げるのにもね。
そうそうそう、
はい、もちろん油を使いますから。
なんか芋けんぴって裏を見るとさ、その品物っていうんですか、品名というか分類名としては油菓子だからね。
ああなるほどね
これ油菓子って言うんだって思った記憶があるんですけど、だからいかにもさ、なみなみの油でやってそうだからさ、
ああなるほど、
やっぱり影響を受けるんだろうなと思ってるんですけど、だから何、値上げあんまり影響受けませんみたいな、ポタポタ焼きとかの方がいいのかな
直火でいけるやつね
とか思いますけども、まあまあね、じゃあ年末はね、じゃあ影響ないように、
はい、
皆さん何ですか、あの、炭で餅を焼くみたいな。
あ、そうだね。あの、バックドゥベーシックってことでね。
そう。
うん。
でも炭は SDG 的にどうなんだみたいな。
石炭を燃やすなっていうね。そう。
じゃあ、お宅に小さい原子力のね、餅焼き器を作りましょうみたいなさ。
すっごいちっちゃい家庭用のやつをね。
家庭用原子核融合なんとかみたいな。
うん。
餅が焼けます一瞬でみたいな
消し炭になるだろうね
というあの気がしますけど、あの、いや今もちょっとあれなんですけど、ちょっと SDGs がさ、ちょっとあの乱用しすぎじゃないかっていう感じがしますよね、今ね。
あ、
言葉としてね。
そうね、もうあの流行り言葉になっちゃってますよね。
言っときゃいいだろうみたいなさ。
うん。流行り言葉になると1年で廃れるってのが我が国の文化ですからあんまいい傾向じゃないですよね。
そうね。で、それと一緒で前この場で言いましたけど、あの、スマートって言葉が、乱用されていると。
スマートフォンからね。
そうそう、言いましたけど、やっぱその一例を今日ちょっと見たので、お伝えすると、葬儀会社のね、宣伝だったと思うんですけど、広告だと思うんですけど、うん、スマート仮想っていうのがありまして、
お
なんかさ、スマートっていうのはその無駄を省くであるとか、
はい、
ね、変な、あの、豪華なものはいらないよっていうイメージのスマートだとは思うんですけど、
はいはいはい、
これで行くとなんかさ、ギリギリのところで焼いてる感があるっていうか、そのもしかすると、半生で残っちゃうんじゃないのかなって。
ギリね。
なんかそこはもうスマートじゃなくて、もう景気よくやってくれよって言いたいんだよね、こっちとしては。
そうね、あの、ちゃんとその人体の発火点ギリギリで焼いてますっていう。
なんかそれ、いいかみたいな感じに聞こえるじゃないですか。あとは、その話を聞いたときに、なんとなく、スマホのアプリで仮想コントロールできちゃうのかしらと。ちょっと弱火にしてみようかとかさ。
焼き加減をね。
そうそうそ
う。
う
ん。
なんか、できちゃうのかって一瞬思ったの。
あの、到着したら焼き上がってるようにコントロールしよう、
ね。そうそう、ちょうどいいさ。あの、具合が見れるとスマホで。
ああ今7分火が通ってますっていうね。うん。
いや、そうそう。いや、それぐらいするのかなって、スマートだから。
スマートね。まあ、まあ、確かにそれは名前つけただけですよね。
なんだかわかんない。
実際はその、なんかこう、あんまり求められてないものを削っただけですよね。
ああ、そういうことか。
うん。
だから、あの、なんかあれでしょ？豪華絢爛な飾り付けとかはないですよっていう。
そういうことですよね。
だろうけど。
うん。
うん、ベーシックでいいんじゃない？それは。
ベーシックプランですよね。
そうそう、うん。スマートではないよねっていう。
お寿司はオプションですって感じだよね。
そうそうそ
う。うん。
なんかその、ね、一緒に何か焼きたい人は、あの、オプションですみたいな。
ああ、そうか。持ち込みかっていうことですよね。うん。
なんかちょっとこの言葉はね、ここにくっつけるべきじゃなかっただろうって思ったわけですよ。
そうですね。まあ最高にスマートなのは直送だよね、多分ね。うん。仮想場直行直帰っていう感じですよね。
そう、スマートって何なんだろう。
なんだよって話ですもんね。
気がするじゃない。
なんかインテリジェンスが使われてる感じがしないですもんね、仮想に。
逆にね。
ね。AI とか使ってんのかって話です。うん、
まあ、その隣に樹木草と、散骨っていうか、海のやつがあって、
はいはいはい、
海が一番安かったんですよね。
ああ。
そうなんだ。ま
あ、そう、墓に入れたりする手間がないってことですよね。
まあ、樹木も樹木で多分めんどいんだろうけど、その。
あれはね、確かその、埋めていいよっていう場所を確保するのが大変なわけですよ。
あ、そうだよね。どこでもいいわけじゃないでしょ。
そうそう。そう、金魚じゃないからね。
あの、公園の、
そう。
花壇の隣とかではダメな
んですよ。ダメですよ、
うん。
ガリガリ君の棒も使っちゃダメですから。
だけど、ね、でも、海はそうか、そういう意味では規制なしなのか。
まあ、その漁業組合とかが文句を言ってきたら話は別でしょうけどね。
いや、またなんかほら、どっかの海岸に漂着したら大変なことになっちゃう。あるしかと思ったら。
大量に人骨があって。骸
骨じゃないですか、みたいな。今回なんか含まれてんじゃないの、ちょっと散骨のやつとかって思うんだけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月4日、神戸新聞。銀行を使ってストーカー行為、男を逮捕。
お
知人女性のネット銀行の口座に1円ほどを送金して、適用欄で会いたいという趣旨を伝えるメッセージを送り続けたとして、兵庫県警尼崎東署は4日、ストーカー規制法違反の疑いで男55歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は、10月の11日から29日までの間、女性のネット銀行の口座に送金する際、適用欄に話しようなどと記して繰り返し送り続けた疑いです。調べに対し、好きでやってしまったと話しているということです。署によると男は飲食業で働く女性の客として知り合い、好意を持つようになったということです。送金は十数回にわたり、ほとんどが1円のみでした。適用欄の文言は、金返せなどもあり、女性宅に押しかけるなど行為がエスカレートし、女性が署に相談していました。ネット銀行の適用欄を使ったストーカー行為の摘発は県内では初めてだということです。
ああ、なかなかクリエイティブですね。
まあよく思いついたなっていう。
昔あるよ、ネット銀行じゃない場合もさ、なんか、はい、振り込みを使って何かってあるよね。あの、金額で暗号なのかな、そういう意味で。
ああ、ポケベル式みたいな。
うん。
428で渋谷的な話ですか？
そっか、もしかしたらそうも、何か振り込みを使ったものってなんかあった気はするけど。
はい。
適用欄、てか、ネット銀行のさ、振り込みとかで適用欄ってあるんだっていうか、あんまり意識したこと。
あの、普通の振り込みの、手間がネットで代用できるだけで、できる内容は普通のオフラインの銀行と変わらないですから。
だけど多分これはね、やっぱネット銀行ではダメな気がするんだよね。あの、通帳に印字することによってメッセージになるわけじゃないですか。
貴重ね。
上から読んでいくとさ。
ああ一連の文章になってるっていう、ね。
そうそうそう。1円だったら1文字だよね。
う
ん、
ああ、そうか。
そんなに適用欄を認めてはいけないよ。
なるほどね。
1円1文字ですと。だから、100回ぐらいやってください。そしたら100円ぐらいになるからさ。
そうですよね。
結構振り込み手数料かかってるよね。
多分赤字だと思いますよ。
結構大変ですよ。
そうね。1回5円ずつで5文字ずつぐらい送られてくる感じ。
うん、
で、あの、最初は読めないのがいいですよね。
ああ。
実は縦書きってのはどうかな。
そうそうそうそう。質問しないとダメだよね。
そうそうそうそう。
うん、
よく読むと、ゴゴンゼックだっていう。おお、すごい監視だっていう感じのね。っていうか、これあれですよ。不思議なのはなんで口座知ってんだって話ですよね。
いや、だからさ、
うん、
多分ですけど、振り込まされてるよね。
ああ、最初は。
プレゼントなり、いや、なんか、プレゼント買ってあげるよって言ったら、いやいや、ここに現金を振り込んでってなって。だから金返せも、まあまあ、確かにっていうか。
なるほどね。あの、アマゾンの欲しいものリストを公開する感じで、口座を公開してるんだろうね、多分ね。うん。
だから、せめてさ、そう、ギフト券を要求してほしいよね。
そうだね。間に1個挟んだ方がよかった、ね。
現金の振り込みを要求するのはちょっと。
ちょっとね。
お客さんに対してどうなんだろうっていうね。
プレゼントはクオカードのみっていう形にした方が良かっただろうね。うん、か、ビール券ね。
まあちょっと、でもこれ、なんだろうね。こうなると、適用欄も、いや本当に、あれだね、適用欄ある場合は、その、
はい、
振り込み手数料、ちょっとプラスとかさ。
ああ、そうね。打ち込む文字数によってね。
そうそうそうそう。
昔の電報ですよね、それはね。
電報だ、
ね、うん、母既得すぐ帰れですよ。
大変だで、帰るための金額が振り込まれているみたいな
さ。あ、チケット代ぴったりだっていう。
昔だよね、すごい。
なんで LINE Pay で送ってくんないんですかっていうね。タレコミいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月5日下野新聞、二宮金次郎像なくなる。
お、
栃木県真岡市の市歴史資料保存館の入り口付近に設置されていた二宮金次郎の銅像がなくなっていることに地元住人が気づき、4日市教育委員会へ連絡しました。教育委員会の担当者が真岡署員と現場で確認したところ、台座の上に設置されていた高さ約1メートルの銅像が何者かに盗まれていました。市教育委員会は被害届を提出、署は窃盗事件として捜査しています、
うん、
教育委員会などによると、同市の小学校の児童が10月21日に社会科見学で保存館を訪れた時には銅像はあったということです。農具や古文書を保管する保存館は無人施設になっていて、入り口の鉄製の門扉は無施錠で敷地内へ自由に出入りできたということです。二宮尊徳ゆかりの国指定席の桜町陣屋跡がある市内では、小学校や市の私有施設に金次郎の像が計27箇所あり、このうち13箇所は銅像だということで、教育委員会は関係施設に注意を呼びかける方針だということです。ついに銅像が盗まれることになってしまったね。
やっぱ価値があるんだ。換金じゃない、溶かせるんだ。
そう、もう最近金属の値上がりはもうとどまることを知らないらしくてですね。まあ鉄をはじめ銅も何もかもどんどん上がってるらしくて、手当たり次第なんですよね。
じゃあ、もしかすると、ハチ公とかも。
あ、最悪ね。
目立つとこ行くねっていう、
ね。そうだね。
人目につくね。
あれなくなってたら相当日本中が湧くだろうね。あと西郷さんね。
そう。いやー、まあ、目立たないところに確かにあるっちゃ、二宮金次郎はあるよね、いろんなとこにね。
まあ、だいぶ減ったらしいんですけど、ここはその、本人とゆかりの地なんですよね。
ああ、いっぱいあってもおかしくない。
だからたくさんあるんですよ。
せめてさ、銅像は盗んだけど、
うん。
なんか代わりにプラスチックでも何でもさ、
ああ、
置いといてもらいたいよね。
そうね。3D プリンターで作ったやつとかをね。
軽いみたいな。
中身が空のやつでもいいから置いといてほしいですよね。
まあだって、あれは別にさ、その、こういう偉い人がいたよっていう意味があればいいのだから、
うん。それを後世に伝えられればいいわけですもんね。
別に素材は何だって、そういういいわけだからさ。
うん。
木工細工とかさ。
あ、そうですよね。
チェーンソーでやるとかさ。
まあ一番早いのは石ですよね、多分ね。
あ、石像ね。
うん。盗んでも価値がないやつです。
だからこれから全部石像にした方がいい、
ね。石にするしかないんでしょうね、おそらくね。
なんか、ちょっと思ったのは、まあ、石像って、石像でやるとでも、モアイ像みたいになるわけだよね。
ああ、まあね。うん。
なんとなくこう、そんなにディテールはできなくなるから。
ああ、そうですよね。鋳造に比べるとね。
ちょっとぼんやりした感じになるだろうね。二宮金次郎像も。
まあでもさ、そうやって石像を銅像の代わりにどんどん作るようになると、ミケランジェロみたいな人が出てくるんじゃないですか。
すごいのを作る。そうか。
あ、すごい、ハチ公の顔がスッキリしているみたいなことが起きるかもしれないです。うん。
逆に高くなりそうだね。
高く。芸術的な価値が上がる可能性はあるよね。
そうか。まあ、やってみてもいいかもしれないよね。もう
ね、代わりとして。
いや。
ていうかあれですよ、盗まれた手で話してますけど、
うん。
勝手に歩いた説もまだ捨ててないですから、
ね。どっかで見たことあるの。漫画で見たことあるけど。あとは別に換金目的じゃなく、
はい。
やっぱり、こう、これはちょっと今正しくない。この教育方針は正しくないっていうさ、アクティビストかもしれないよね。
主張の一環としてね。
いや、まあ確かに歩きスマホみたいなもんだし。
そうそうそう。
そもそも勉学に集中できない環境を作った政府はどうなんだと。
そうだよ。子供を働かせてるじゃないかっていう、
ね。そうそう。いや、児童ね、労働なんて最も今大変なテーマですからね。
ヤングケアラーのことをどう思ってるんですかっていう。
そう。だから大人にして戻してくれるかもしれない。
ああ、そう。青年。 そうですよ。ちゃんとその二宮尊徳は、いろんな農家を立て直してきた実績があって、今ちゃんと有名になってるわけですから、そこをね。
そうそう。
はい。
まあ、あとはだ、現代的に、
うん。
あの、iPad にするとかでもいいです。
スマートだっていうね。
あんな重いものもね、背負うんじゃなくて、あの、
はい、
なんとか引っ張る形にするとかさ。
あ、そう。滑車がついてる
って。そうそう。現代的だね。現代的なでもあれだよね。その勤労ってのはこっちですってあ
るかもしれない。そういうことですよ。スマートアグリですよ。
スマートアグリね。
11月5日、読売新聞。車が暴走、運動場に侵入、
うん。
宮崎県警泉署は4日、仙台市の女71歳を自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで現行犯逮捕しました。発表によると女は4日の午前11時10分頃に、市道に乗用車で駐車場から出ようとした際に、右から来た乗用車と衝突。乗っていた男女2人の首や胸に軽傷を負わせた疑いです。その後、女の車は暴走し、近くの運動場に侵入。駐車場から防球ネットを破ってサッカー場に入って数周し入り口付近で停車したということです。当時サッカーの練習が行われていましたが、怪我人はいなかったということです。署は女がパニックになってアクセルとブレーキを踏み間違えたとみて調べているということです。
長いね。
パニックになるところまではまあまあわかるんですけど、
うん、
その後グラウンドを何周かしてるんですよ。それがちょっとわかんないんですよね。うん。
まあ。すべてにおいてスローになっちゃうかもしれないからさ。
お
年齢がいくと。
はいはい。
パニックがすごい、なんていうゆったりとしたパニックっていう。
ああ。
大変だ、みたいな感じ。
ああ。で、ゆっくり落ち着いていくんだろうね。
そうそう。
うん。その間に、まあ、何周かしてしまったってことか。
そうそう。
うん。
そうとしか思えないでしょう、で
も。まあね、だって、一応サッカー場で人はいたらしいんですよ。怪我人はいなかったんですけど。
結構さ、時間かかるよね。
かかりますよ。まあ、その、なんとの、フルスペックのサッカー場かどうかは知りませんけどね。そんなに狭くはないでしょう。
まあ、なんのね、まず、アクセル、例えば、パニックで、本当はブレーキってところアクセル踏んじゃって、
うん、
そのまま野球場に入っちゃうのはわかるけど、
サッカー場。
サッカー場にね。で、ブレーキではなく、なんだろうね、走っちゃった方が安全だと思ったのかな。
ああ、でもそうか。つまり、入った時は、自分はずっとブレーキ踏んでるつもりなんだろう。
なんで止まんないの？
そうそうそう。だからハンドルさばきで何とかしたんですよ。
そうそうそうそう。
したらぐるぐる回っちゃったってことですよね。
そうそうそうそ
う。うん。で、ゆっくり落ち着いてアクセルから足を離したんでしょうね。
そうね。
もしくはゴールしたんでしょうね。
なんか、いやー。
マラソンのラストワンマイルですよ。
どうにも、やっぱりこれ、難しいね、これは。
ねえ。最近その踏み間違い防止のアイテムとか売ってますけど、なかなかこれは防げないですよ。
だから運動場に入ったら止まるって機能が必要だ
よ、ね。ああ。そんなその、すっごい、ごく一部のためにね。うん。
で、それを売り歩くっていう詐欺がね、横行しそうですよ、ね。
ああ、これを貼っておけば入りませんよっていう。
そうそうそう。これをつけておけばサッカー場2周なんてするわけがないと。
ない。お守りですよね。入ってきませんようにっていうのとあんま変わんないです。
次は野球場シリーズがあります。
ああ。
全部あるから。
なんで種類が違うんだって話ですよね。
そりゃあなたルールが違うからですよ。形も違うしと。
ああ。サッカーは11人ですからっていうね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月5日、埼玉新聞。排泄物を郵送、男を再逮捕。過去に勤務していた埼玉県の所沢税務署に排泄物入りの封筒を送りつけたとして、県警人身安全対策課と川越署の合同捜査班は4日、威力業務妨害の疑いで、ストーカー規制法違反容疑で逮捕されていた、関東信越国税局会計課主任の男38歳を再逮捕したということです。県警は認否を明らかにしていません。人身安全対策課によると、男は人間のものと思われる排泄物を紙にくるむようにして定型の茶封筒に入れて郵送。税務署職員は通常の業務以外に郵便物の点検や警察への通報などを余儀なくされたということです。県警は10月16日、女性に対するストーカー事件で男を逮捕。 家宅捜索で押収したノートパソコンの操作などから排泄物を送っていたことが判明したということです。
これ過去もあったけど、それ似た人なんだね。違う人なんだね、多分、ね。
まあ多分、一部のタイプの人間の中には、排泄物を送るっていう嫌がらせのプロセスを思い浮かぶ共通点があるんでしょうね。
でもなんか前もさ、税務署に送ってたんだよね。だからまあ、やっぱりみんな税務署に対して、うんちを送る人が多いんですよっていうことが分かりましたね。
そうでしたっけかね、うん、まあ、人の家の前にうんこし続けるやつとか、人の家の前にうんこ捨ててくやつとかいましたけど。
なんかね、納税に腹を立てていた気がしましたけど、前の人は。今回の人はまあ、元ね、職員だから、
はいはい、
会社に恨みがあったと。
まあ、その相手ですよね。特定の人物に対しての嫌がらせですよ、これは。
ああ、だからその人が開けるであろう。
そう、最初にストーカーで逮捕されてるから。
ああ、そっかそっか。
うん。
なんだろうね、でも、チャブートはちょっと。
まあ、カモフラージュですよね。うん、パッと見わかんない感じの。
髪にくるむっていうのはさ、
ねえ。
ちょっと、なんだろうね。
これ、定型って書いてあるんですよ。定型郵便ですよね。封筒の決まった大きさってことですよね。ってことは多分重さがちゃんと決まってるじゃないですか。
軽いんだ。
角型封筒ってやつですよね、多分。あれ、上限超えると多分別料金とかになるはずなんですよね。
ああ、そうだよね。
うん。普通はさ、A43 枚折りみたいな大きさで決まってるはずなんですよ。
比較的重さいっちゃうと思うんだけどね。
ねえ。
軽いのかな。
なんだろう。紙みたいに薄くしてたのかな。うん。
いや、厚みがあんまあったらダメでしょ、あれって。
ダメだよね。
だから、ポストに突っかえるしね。
ねえ。どうしてたんでしょうね。
薄くしてたのかな。
薄くでも触った瞬間なんかムニってするじゃないですか。
まあ、あとはだからちょっとこういうのはやっぱ茶封筒は諦めてさ、
はい。
何でしたっけ、500円で送れるやつ。
あ、レターパック。
レターパックで送ってほしいよね。追跡もできるしね。
ああ、そうね。
ああ、今俺のはどこにいるんだ、みたいなさ。ああ。
最寄りの郵便局まで行ったなっていうね。
これからだからあれですよね。レターパックに、なんだっけ。レターパックで現金送るは詐欺ですの隣に、うんこ送るのはやめましょうって書くしかないよね。ちょっとイライラしても待ってください。
ちょっと待った、そのうんこ必要っていうね。
ねえ、ちょっとクールダウンしてくださいよと。
そうだね。東尋坊の立て看板みたいな感じでね。うん。11月6日、AFP。SNS、ポルノ検閲にうんざり、
うん。
ウィーンの観光局は大胆な PR 戦略として9月、有料のソーシャルメディア、オンリーファンズにアカウントを開設しました。10月中旬の時点ですでに数百人のユーザーが登録しているということです、
うん。
ノルベルト・ケトナー局長によると、芸術における検閲及びアルゴリズムやソーシャルネットワークの役割について議論を立ち上げることが主な狙いだということです。
うん、
美術館や博物館は展覧会を宣伝しづらいと不満を抱いていて、それがヒントになったと局長は明かします。一部のソーシャルメディアのプラットフォームは、コンテンツがポルノか否かを判断する基準が非常に厳しいからです。
うん、
例えば SNS 最大手のアメリカ Facebook は、2018年に行った検閲で悪評を買いました、
うん。
旧石器時代の傑作とされる彫像、ウィレンドルフのヴィーナスの画像をサイトから削除したからです。
なるほど。
ケトナー局長は、Facebook の判断はありえないと評しています。この措置については Facebook 側も後に誤りだったと認め謝罪しています。局長は、多くの若いアーティストがオンラインでの発表に頼っています。彼らの多くは、あらかじめどんな作品なら投稿できるだろうかと考えます。同志はそれが、ある種の無意識の自己検閲につながると警告したということです。要は、ヌーディティの問題ですよね。
まあ、だから、あれでしょ、ちょっとね、おっぱいが見えたらもうダメですよと。
あ、そうです、そうです。
そういうことなんだね。
この文中に出てきてるウィレンドルフのヴィーナスっていうのは、日本人に馴染みのある表現をすると、要は土偶です。
土偶か。
うん。パッと見ね、すごいちっちゃい、遮光器土偶の崩れたような感じで、まあ、わかりやすくおっぱいらしきものはあるんですよ。
ああ、そこまでダメって言っちゃったと。
それを削除してしまったと。
なるほどね。
Facebook がね。他にも、わかりやすいところで言うと、エゴン・シーレとか、モジリアーニとかっていうのが、絵画の中にもちろん裸の表現があるわけですけど、それを企画展やりますよっつって、 Facebook で宣伝とかできないわけですよ。
なるほど。
それはどういうことなんだと。
まあね、だから何なんだろうね。か、Facebook ってさ、要はだから本当は知り合いだけだったらさ、
うん、
オール OK でもいい気もするけどね。
ああ。
つまり、まあだから、そういう人たちが集まっちゃうといけないからか。
ああ、なるほどね。
なるほど。ね、自分のものをあげてる分にはいいけど、人のものをあげて始めるからね、それがダメです。なんでしょうけど。
全部ダメですよね。
そうですか。
はい。実在のやつは基本ダメですよ、やっぱり。
じゃあ、アニメはどうなんだとかね。
ああ、そうそうそう。それはもうまさに今日本が巻き込まれてる問題ですよね。
そうね。
非実在少年みたいな話があったじゃないですか。
そうそうそうそう。まあでも、近いよね。だから、絵画っていうのはこの中の作品であるってことは言えればいいけど、
うん、
実物、実在の人だったら多分ダメってなっちゃうかもね。
だけど、それも規制の対象になってるし、
うん、
特にアメリカもヨーロッパもそうですけど、存在しないものに規制をかけるのもそうだし、今ちょっと規制が行き過ぎてる感はあるじゃないですか。
なるほど。
それにどうやって歯止めをかけるんだと。
うん。いや、だから本当にその、案外ね、こういうものからさ、SNS とかさ、
うん、
離れていっちゃう可能性があるわけですよね。要はこれがメインストリームになると、
うん、
それに対するカウンターカルチャーはさ、
うん、
デジタルから出ていかなきゃいけなくなっちゃうわけで。
ああ、そうです。少なくともそのプラットフォームでは生きていけないからね。
そうなんだよ。うん、だから、今まで、だから YouTube がメインストリームじゃないですか、今。だから、そしたら、いいね、YouTube って、えってなったらさ、
うん、
好きなことできないんだ、ここはって今なってるわけですよね。
ああ、そうそう。
規制が厳しくてね。なんかさ、昔のテレビ番組の後追ってんじゃん、結局っていう。
ああ、そうですよ。深夜ですら生きていけないみたいなね。
そうそうそう。うん、
だから CS に行きますみたいな。
そうそうそうそう。いや、それに近いよね、今この。
近いです。
いわゆる SNS の規制ってね。
結局そういうオールドメディアと同じ道を辿るのかと。
どうなの？やっぱりだその、結局誰が見てるかっていう、なんか年齢で分けるべきなのかとか、
うん。
うん、なんかそっちを厳しくするしかないのかなって気はするけど。
そうすると今度はプライバシーがどうのみたいな話になるわけですよ
ね。ああ、年齢の頃ね。
そうそう。例えば韓国なんかはそれが入力されてないとネットすらできないらしいんですけど。
おお。
じゃあそれ日本人含め世界中が望むかっていう話になるわけですよね。
確かにね。
うん。
なんか難しいですね、これはね。
やっぱなーなーが良かったんですよ、みんな。
そうそうそうそう。
うん。
まあだからね、うん。いや、そうなんだ。結局、またエロ本に戻るんじゃないですか、だから。エロ本の貸し借りが一番だよ、みたいな。
ああ。
無修正あるよ、みたいな。
そうね。ヌードトランプとかね。
うん、結局ね、あんま規制すると多分、オンラインではなくなると思いますよ。
そう、
結局、紙に戻ると思いますよ。
少なくとも、オンラインでサブカルチャーが育つことはなくなるんでしょうね。
そうそうそう。
はい。でもだからあれですよ、日本にとってはこれ結構致命的なわけですよ。
うん。
その、クールジャパンで売ろうとしているメインのアニメとか漫画の中には、かなり際どいの多いですからね。
ああ、そうね。
特にほら、その、名作と呼ばれてるもの、例えば手塚治虫だって相当エロいですから。
おぉ。
ね、火の鳥だってヌードいっぱい出てきますよ。
確かに。
ね、それどうすんだって話です。
変身があるのは危ないよね。
ああ、そうね。セーラームーンとか
は
ダメです。
変身シーンが、まあ、ポイントではあるから。
そうだね。
うん、
でも、セーラームーンは世界中で人気ですけども、じゃあ、輸出してやらねえよって話になるわけだよね。
そうそうそうそう。
オンラインでは見せねえよって。
変身シーンカットなんか絶対できないよって。
まあそうですよね。変身アイテムを手に持ったと思ったら変身が終わったシーンに切り替わるっていう、ね。
それは許されないことでしょ、ファンから。
それでみんな憧れてくれるかって言ったらノーだから、ね。
変身シーンにみんな、なんていう、目を凝らしたりするわけじゃないですか。そうです。
まあ憧れも含めてね。
だんだんね、悪知恵が出てくる年齢になると、
はい、
コマ送りで見始めたりするわけですよ。絶対にどっか全裸あるんじゃないかってそれはないんだけど。
一瞬ぐらい書いてないかな
っていう、ね。コマと。
コマ、ね。まあそんな、悪知恵を働かせる隙もないぐらい規制されますよ。アメリカとかはね。
それはさ、クリエイティビティがなんかなくなる気がするんだよね。
そうです。そこに関わる部分は全部オンラインでは発表できないんだから作る意味がないって話になるわけです。
困っちゃうね。
だからもう日本に来いと。
あ。そうだね。
で、紙を買えと。
漫画買えとか。
漫画買え。DVD を買え。
そうそう、だからアニメとかさ、もう映画とかさ、
うん、
映画館でやる、ミニシアターでやりますと。
ああ、そうです。それしかなくなるよね。
本当に来ないとダメっていう感じにして、鎖国だよな、ある意味。
せっかくオンラインなのにね。
もうオンラインから、もうオンラインから我々は降りますと。
降ります。オンライン鎖国ですっていう。
そう。
中国だね、それはね。 タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日朝日新聞、偽の札束と交換、詐欺で男を逮捕、霊がいるのでお祓いをした方がいいなどと言って知人女性から現金1700万円を騙し取ったとして、福岡県警は9日詐欺罪で起訴されている長崎県の容疑者67歳を詐欺容疑で再逮捕し発表しました。容疑を認めているということです。署によると容疑者は2018年10月から今年5月頃にかけて、福岡県の女性51歳に霊がいるのでお祓いした方がいい、100万円必要です、あなたのお金にパワーがあります、私のお金と交換しましょうなどと言って、女性から受け取った現金100万円の札束を十数回にわたって偽の札束と交換し、現金計1700万円を騙し取った疑いです、
うん、
札束は上の1枚だけが本物で、他はネット通販で購入した偽物でしたが、女性は気づかなかったということです。今年9月に容疑者が別の詐欺容疑で逮捕されたことを報道で知り、家に保管していた札束を確認して偽物と分かったということです。
あったね。
はい。
ここでも、なんか、やった気がするもんね、それ。
札束関連の詐欺は何件か取り上げましたよね。
結構多いの？
同じ人かどうかちょっとわかんないです
けど。いっぱいいるんだろうね。そういう意味では。おそらくこれはもう、クラシックな詐欺なんでしょうね。
クラシックなのかね。これ変なのはさ、あなたのお金にはパワーがあるんですけど、私のお金にはパワーがないんですよね。
パワーがない方がいいですよって言ってんだよね。取り替えんだから。
そうそうそう。霊が宿ってんのかどうか知りませんけど、持ってるやつが良くないって話なんでしょうね。
あんまりパワーが多いやつを持ってると、
うん、
不幸になりますよってことなんでしょ
うね。ああ、なるほど。そういうことですよね。
でもさ、除霊してくれりゃいいのにさ、取り替えて、これは後で家で除霊しておきますみたいなことなんでしょ
うね。そうね。取り急ぎっていうことで。
なんだろうね。なんかそこで、なんかさ、ちょっと人ひねりっていうかね、一応そこでこう除霊して、
うん、
で、まあ、そっか、取り替えれないもんね、そうするとね。除霊して終わりになっちゃうもん、ね。
うん、そう。だから、詐欺師の懐にお金が入らないのはダメだからね、やっぱり。
しょうがないんだ。
そう。それだとただの親切なおじさんですから。
いや、100万円かかるって言ってたのに、と思ってさ。
うん。
100万円は別でもらってんだよね、そしたらね。
あ、そうか。そうだから、その100万円分ずつ、ちょっとずつ除霊してるんですよ。一気にやるとやっぱ私も負担がでかいっていう。
なるほどね。
うん。その、だから、結局合計で1700万円盗んでるわけで、頭の一番上だけが本物だとしても17万円はいるんですよ。ちょっと今持ち合わせがないんでしょうね。
ちょっとずつやるしかないね。ちょっとずつ
最初の1枚さえ掴めば、あとはその100万の中から取ればいいから。
そうか、そうか。だから100万重要なの、最初のね。
最初は重要だった。ちょっとそれで効果を確かめてくださいと。
なるほど。
1ヶ月無料ですみたいな感じ
で。でもこの人はだからさ、使わないお金だったわけだからさ、ある意味。
まあ、そうね。
タンス預金ですよね。
そうですね。だこういうのをニーサとかに突っ込めば本当は良かったんですけど。
そう、ね。いや、やっぱり、タンス預金の金額がすごいとは言いますけど、本当そうだなと思いましたね。
そうですよ。だから、その、オレオレ詐欺とかもそうですけど、結局、溜め込んで、現物持ってる人がたくさんいるのは、やっぱりちょっと問題ですよね。
そう、そんな気がするわ。やっぱりだから、持ち運べないものにしとくべきだよね。
ああ、そうかそうか。
金の延べ棒とかさ。
まあ、そうね。
そうすると、そう、なんかさ、レターパックで送れないしさ。
ああ、そう、重すぎるからね。
重すぎて。気づくじゃないですか、そこで。やっぱ、札はダメだね。
そう、だけど、まあ、厄介なのは、それが生活費を兼ねてたりする場合があるんでしょうね。お腹すっごい空いてるけど、食べ物はないけど、金はあるみたいなことになっても困るじゃないですか。
そういう意味では、すべて500円玉ですよ。
ああ、重い。
重い。これ生活には使えるじゃん。日にね、5000円だったら10枚持っていけばいいわけで。
まあまあ、なんとかなる。
やっぱりいいよ。だから、自分のその、なんですか、部屋が全部500円でいっぱいみたいな。
いっぱい。盗まれても、最近は、両替するのに手数料はすごい取られるからね。そう。
盗むのも500円玉盗むのは結構大変でしょ。
大変大変。100万円単位の棒にしても相当量だからね。
やっぱそれぐらいにしとけばさ、ちょっと被害も減るしさ。
減るし減るし。
やっぱそう、結構それ押し進めた方がいい。
どうしてもその電子マネーとかが信用できないんだったら500円が限界ですよね。
そうそうそう。いいと思うけどな。あとはなんだか価値のよくわかんないな、南アフリカのランドとかに変えておくとかさ。なんか
枚数だけは膨大になるからね。
すっごい盗んだってみんな思うわけですよ。盗んだ人は。
タレコミいただきましたパーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日読売新聞、鍵穴に接着剤、業者を逮捕、 クーリングオフを求めた顧客方の玄関ドアの鍵穴に接着剤を詰めたとして、大阪府警は9日、鍵修理会社の社長26歳を器物損壊容疑で逮捕しました。捜査関係者によると、社長は社員の男43歳と共謀して、4月21日の午後から同22日の午前にかけて、顧客だった20歳代の男性が住む部屋の玄関ドアの鍵穴に接着剤を注入して壊した疑いです。男性は事件の約3ヶ月前に鍵を紛失、スマートフォンで業者を検索し、早い安いと謳っていた業者に電話で解錠を依頼。当初は8000円と言われていましたが、作業した鍵修理会社の社員の男に約10万円を請求されたということです。男性はクレジットカードで決済しましたが、数日後クーリングオフしようと領収書に記載された住所に契約解除通知を送付。しかし返送されてきたため代金の引き落としを止めたということです。壊された鍵穴は別の業者が1万3000円で修理しました。社員の男は府警の任意聴取に対し、社長から鍵を使えない状態に戻してくるように指示されたという供述をしていて、府警は男も同容疑で書類送検するということです。社長と同社の従業員11人は9月、別の複数の顧客に対してクーリングオフに必要な書類に偽った住所を記載したとして、特定商取引法違反容疑で逮捕されていたということです。
おー。
まあ、もともとちょっと悪どい業者っぽいですね。
高すぎるだろう。
8000円が10万円になるんですよね。
鍵取り付けしたってそんなかかんないだろうって気がする。
そうだね。全部特価で立って10万円かかんないですよね。全
特価でいいよっていうさ。
うん。
いや
なんかほら、無料でいらないものを引き取りますって言ったのにっていうね。
そうそうそう。
結局、いや、パソコンも別料金なんですよみたいな感じで、どんどん膨らんでいく感じに近いですね。ちょっと狭いんで、ここみたいなね。
そうね。う
ん、体勢が無理があるんで、5倍にしますみたいなことですよね。
うっ、これはみたいな。
ああ。
最新の鍵じゃないですか、と。
こちらもちょっと心してかからねば、手数料がかかるんですよね。
失敗したら爆発するやつですね。
ああ。
命をかけなきゃいけないんで。
はい、危険手当てっていうね。
これは KGB が開発したあのトラップが入ってますね。
ああ。まあそんなこんなで8000円が10万円になり、それはねえだろってことでクーリングオフをしたら、嫌がらせをされたわけですね。
まあだから、使えない状態に戻すと。
そうそう。俺が直した前に戻してやった。
なるほど。
いや、前は接着剤詰まってねえだろって話ですよね。
鍵なくしたんでしょ、だって。
そう、最初なくしたから開けてもらっただけなんですよ。
壊してるわけじゃないんだ
よね。いや鍵を奪うんならまだわかりますけどね。
そうね。もしくは新しい鍵に付け替えて、今の鍵じゃ開かなくなると。
ああ、そう。新品にしてしまうっていうね。
結果新品になったねっていう。
さあ、この鍵を10万円で買えっていうね。
いやちょっとね、問題があるね。でもさ、結局こういう輩がさ、
はい。
鍵開け後できちゃうのはまずいよね。
そうなんだよ。こういう精神を持った人たちが鍵開けの技術をみんな持ってるっていう。
それはダメだよね。
それはダメだよね。その教師とかと同じように倫理観が求められますよね。
一応なんかいろいろあるんでしょ、資格みたいなの
は。ああ、錠前師みたいなことですか。
でもどうせさ、なんか講習行けばいいみたいな、そういうことなんでしょ。
ああ、ちょっと授業受ければみたいな。
そりゃダメだよね。やっぱりこれはあれだ、人間性クイズだよね。
ああ、やっぱそうですよね。
その講習に行くと、何かあの先生が10万円ぐらい落とすんだよね、ひょろって、ね。
ああ。
誰が拾う、誰が拾うみたいなね。
で、うっかり鍵をかけないで部屋を出てしまうっていうね。
はい、拾いに行って全員アウト。
アウト。ででーんっていう
ね。で、タイキックだよね。
ああ。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日、日本テレビ NNN。ユニフォーム窃盗、支配人逮捕。3年前、埼玉県のグラウンドで高校球児のユニフォームを盗んだとして、都内のホテルの総支配人の男が逮捕されました。警察によると、逮捕された容疑者は2018年9月、久喜市内のグラウンドで、公立高校の野球部の男子高校生のユニフォームやアンダーシャツなどが入ったエナメルバッグを盗んだ疑いが持たれています。容疑者は今年9月、高校生に対し下半身を露出したとして逮捕されていて、犯行時野球のユニフォームのような運動着を着ていたということです。調べに対し、公然わいせつの犯行に使いたくてユニフォームが欲しかったなどと話し、容疑を認めているということです。容疑者の自宅などからは、野球などのユニフォームおよそ20着が見つかっていて、警察が詳しく調べているということです。
それ自体に性的な興奮が、 ていうのかなと思ったけど、
はい、
着る、あの出しに行くにはやっぱりユニフォーム着てないとどうも気持ちが乗らないと。
そういうことですね。
ああ。
だ結局、そのユニフォームを着てるのに出してることが性的興奮につながるからユニフォームが欲しかったんですよ。
なるほど。
はい。決してその、日曜日の草野球の帰りを装ってたわけではなかったんですよ。
なんかちょっとそれ間違ってたよね。そう言ってたもんね、最初ね、はい、我々ね。
これは我々の読みが外れてましたね。そのものが目的だったんですよ。
でも、やっぱり、ホテルっていうところがさ、
はい。
やはりこう、ユニフォーム文化じゃないですか。
あ、そうですよね。みんな制服着てますね。
カチッとしてるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だから何かをするときには、じゃあこれ、仕事と全く正反対のことをするので、違うユニフォームが必要だったわけだね。
切り替えにね。
だそういう意味ではこの人、あの、刑務所に入るのはいいことかもしれないよね。
あ、別のユニフォームがもらえるからね。
すごいなんか、しっくりくるわ、これ、みたいな。
しっくりくる。ああ、作業着だなっていう感じのね。
ユニフォームによって、その気持ちとかを切り替えるタイプの人だから。
ああ、そうですよね、うん。ちゃんときちんと服務できるよねっていう。
そうね。だからちょっと、
うん。周り制服だらけだからね。うん。
なんだろうね。そういう意味ではちょっと、制服のあるね、あの、ところで働いてるけど、違う、まだやっぱりイメクラだよね、そういう意味ではね。
ああ、そうね。向こうの方も9人女の子を揃えてくれるイメクラがあればね。
そうね。
うん、こっちもちゃんと9人揃えていくんでっていう。
めんどくさいね、それね。
ちゃんとあの、最初に、あの、ゲームスタートするときに、帽子を脱ぐかと思ったら下がボロンって出るっていうね。
そうそうそう。
はい。よろしくお願いします。
それ、すごい大変な、大掛かりな。
大掛かり。場所がまず確保できないからね。どっから球場を借りないといけないからね。
それはあの、企画もの AV で楽しんでくださいって感じですよ。
ちょっと古き良き SOD の香りがするもんね。
うん。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日、ロイター。売春宿でワクチン接種。
おお。
売春が合法化されているオーストリアのウィーンでは、売春宿で新型コロナのワクチン接種を行っています。施設内のクリニックで接種を受けると、お好みの女性から30分間のサービスが受けられるということです。責任者のクリストフ・リーラハー氏は、特に我々の業界では素晴らしい活動だと思う。接種会場は素晴らしく、とても人気があると語っています。オーストリアでは感染者が急増中。8日からは未接種者はカフェやレストランや美容院などへの入店が禁じられるロックダウンが行われているということです。オーストリアで2回接種を受けた人は約 65% と西欧では最低レベルだということです。
なるほど。
そうね。あんまり積極的に接種しなさそうな人たちが行く場所はどこだっていう。
そうだろうね。
なおかつ濃厚接触ですから重要ですもんね。
確かにそうだよ。
うん。いいんじゃないですか？日本でもあの、川崎あたりで自由恋愛するお風呂屋さんとかでやればいいんじゃないかと思うんですけど。
そうね。
ねえ。
そのワクチン効くのかっていう、ちょっとそういう、本物なのかなって思っちゃうとかあるけどね。
そうね。プレイの一環なんじゃないかっていうね。本当はニンニク注射なんじゃないかっていうね。元気が出るやつかな。
コスプレなのかなって思っちゃうよね、その。
そう。
打ってくれる人がね。
そう。まあ、一応その、接種に関わる部分はクリニックが出張してるんですよね。
ああ。
だからそこはご安心をと。
そこで勘違いしちゃう人とかいるよね、多分。
ほう。
問診票にエロいこと書いちゃうっていうか。もう始まってると思っててね、
プレイが思ってる、うん。接種後の15分間はどういう気持ちで過ごせばいいんですかっていうね。うん。
いや、これはなかなかラディカルですね。
ラジカルですよね。まあ、その、合法化されてるところからして結構ラジカルなわけですけど。まあ、
だったら日本だってパチンコ屋で打っちゃえばいいんでしょ？
あ、そうですよ。3点方式で打てばいいんですよね。
おー。おーねえ。
ねえ。あの、謎の石を買ってくれるおばあさんのとこに行くと、クリニックが出張しているっていうね。うん。いいんじゃないですか？
そうか。まあ、いくらでもできるっちゃできるよね。
できますよね。あの、謎の妙に派手な案内所って書いてあるところとかね。うん。案内する代わりに一発撃たせろみたいな感じで。
ああ、まずは
って、ね。そう、そこを入り口にすればもうバンバン撃ちますもんね。
確かにね。
うん。あとはビデオレンタルとかね。個室ビデオでもいいですけども。
いやー、もう、まあね、いろいろね、そういうところもありますからね、チャンスは ね。
だから別にまあ、今回、その風俗関係のお話をしてますけど、別に何だっていいわけですからね。
うん。
うん。
まあでも日本によって合法な風俗がいっぱいあるわけだからさ。
あ、そうですよ。
ね、
それこそイメクラなんかはいくらでもあるしね。
そうそうそうそうそう。だ基本そのナースもののところはもう打たなきゃダメって。プレイの中に組み込むっていう。
あ、最初15分間待機っていう時間があるからね。うん、ぼったくりじゃねえかって話ですよね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。11月2日、兵庫県。9月の24日に公園で発生した高校生に対して眠いから膝枕してほしいなどと声をかける事案についてはその後の捜査により行為者を特定し警告したということです。
ああ。
いたね、膝枕ね。
いたね。
うん。
なんかあれだね。病入りのズボンを履いて膝枕とかでよかった、ね。
パンクスの膝にね。
パンクスでじゃあやりますかっていう、
ね。ああ。それ多分あの男塾名物とかですよね。
そうそう。あるね、多分ある。
11月17日、青森県。10月27日の午後1時台に、スマートフォンの画面に映った昆虫の画像を見せながら、すごいでしょう、などと声をかけたものについては、行為者が分かり解決したということです。
解決ね。
この間やったやつですね。
すごかったのかな。
実際どうなんだっていう、
ね。警察も納得の凄さ。
ああ。
こりゃすごいね、確かに。
事件性がないっていうね。
やっぱヘラクレスオオカブトはすごいね。
かっこいいな、やっぱりっていう、ね。続いて、意味不明言動系。11月4日、沖縄県。9月16日から11月4日にかけて、村の中で所有者がわからない女性用の下着が放置されるという事案が連続して発生しているということです。
村の中で、
あのなんとか郡なんとか村っていうところですね。
大量に発生していると。
そういうところになぜか持ち主のわからない下着が連日放置されていると。
だからそれはさ、
はい、
処分に困ったエロ本みたいなものでさ、
あ、
捨てて回ってんじゃないですか、村を。
かつて盗んできた2000枚をね、
うん、
毎日捨てているっていう。
まあ、あの、後悔の旅というか、アンギャ、懺悔の旅というか。
そうね。火の鳥で男がずっと仏像を掘り歩いてるような感じでね。
なんかこうね、うん、一つの村に一枚ずつさ。
ああ、全国つつ裏裏にね。
そう。まあ。
これでももしかしたらさ、回収しちゃうと家に帰れないんじゃないかな。うん、家からパンツ捨てて歩いてきてる可能性があるね。うん、まあいいんじゃない、結局青い鳥が見つかりそうですよね。うん、
これは、まあ一応は落とし物として扱われるわけでしょ、今は。
今のところはね、その盗品みたいな我々の妄想ですから。
うん、そうだね。
はい。落としましたよっていうね。
見つかるといいですね、何かがね。
別件でね。
別件で。
11月5日、奈良県、午後5時15分頃、高校生らが下校途中、近づいてきた不審者に、俺の服ダサいか?と声をかけられました。高校生らがその場から立ち去ろうとしたところ、同じ不審者に、なんで無視すんねんと言われて追いかけられたということです。男は年齢50歳から60歳ぐらい、身長170センチぐらい、小太りで茶色いパーマの頭、面長に緑色のジャケットでベージュ色の長ズボンだったということです。うん、緑のジャケットにベージュの長ズボンですか。かなりアーシーですよね。
それをダサいと認識してるんだね。
ダサいかどうか判定しろってことですよね。まあ、もしくはその過去にダサいって言われた経験があるんだけど。
どんこにしとかに。ワイドショーとか飲んでちゃったの。
通りすがりのドン小西の方がすごいけどね。うん、だって番組スタッフもこの男にフォーカスしないでしょ、だって。歩いてる時に。超地味ですもん、だって。
いや、なんか、ま、なんだろうね。ちょっとさ、口裂け女みたいな感じじゃん。
ああ、そうね。私綺麗みたいな。
私ダサいみたいな。どの答え言ってもダメなんだろうな。
そうね。ダサいって言ってもオシャレって言っても最終的には血を見ることになるんだろうね。うん、なんか特定の変なものを使った回避方法が多分あるんだと思うんですけど。
そうだね。
確か口裂け女はポマードが嫌いみたいな話ですよね。
そうか。
うん。 それに近いものは何かあるんだと思いますよ。シャネルの5番が嫌いみたいなね。
ああ、うん。まあでも、なんとなく、そうね、妖怪への対処法としては、まあ逃げても足が速いんだろ、どうせ、みたいな。
混ざってるから。それターボババアだからね。
そうか。
11月6日、京都、午後1時頃。高校生がベンチで座っていたところ、見知らぬ男から、会社員としてクラブ活動をしている、写真を撮らせてくれませんか?と声をかけられました。男の指示に従うと、風船を渡されて膨らませているところなどをスマートフォンで撮影されたということです。
どんなクラブ活動だ?
なんとかなんとか株式会社写真部ですよね。うん、
いや、あるとは思うけどね。
まあ、ありますよ。その野球部みたいなもんですからね。
あってもいいけどさ。
その別にそのトヨタのラグビー部みたいなすごいもんじゃないんでしょうけど。
いや、わかんないよ。実は、キヤノンの写真部はすごいかもしれない。
あ、それはもちろんね。うん、もう 4K、8K 当たり前みたいな撮影ですよね。うん。
どうなの、これは。
ねえ。しかも、また、厄介な風船フェチですよ。
風船を膨らませてくれ。
うん。まあ、風船フェチはね、まあ、アングラでもあって、有名でもあるっていう、なかなか際どい線ですけどね。
うん。そうね。
まあ、明らかにその線の人ですよね、これはね。
まあ、写真部なのかっていうとさ、
はい。
風船部なんじゃないかって気がする。
そうね。初めからその、風船でワンちゃんを作る部活だっていう風に言ってればね。うん。
わかんないよ。相模ゴムの人かもしれないしね。
ああ、そっちの風船ね。
いや、そっちのっていう。
ただあれはね、厳密に言うとゴムではないっていう。
ああ。あえてそこが売りですから。
そして、声かけ。11月6日、静岡県、午後9時45分頃。路上で女性が歩いていたところ男に飼っていたペンギンがいなくなったので一緒に探してほしいと声をかけられて個人情報を聞かれたということです。
いたね。
ペンギンはたまにいますよね、やっぱね。
やっぱいるんだ。
ペンギン何件目だった話ですよね。2018年12月、奈良県でペンギンを探そう。急いでますか?っていう男がいたりですね。2020年3月、奈良県、ペンギンを探しています。あなたのタイプが好きなんです。
あ、
2021年5月、福岡県でペンギンを探しています。ペンギンを見かけませんでしたか、連続発生ですね。
やっぱり。
2019年11月、岡山県、男からペンギン見たことある？俺のペンギン見たくない？などと声をかけられたと。
ペンギンはやっぱりちょっと、やっぱ許されるっていうか、
はい、
ガードが下がると思っている。
やっぱペンギンのその間抜けなフォルム的なものですよね。あそこから受ける印象が、この不審者的なあたりを和らげる働きがあると。
そういうことなんだね。
いうふうに思ってるんでしょうけどね。うん、実際はその突飛な発想こそが怪しいっていうことですよね。
飼ってんのがいなくなっても、それは探すったってね。
ねえ、それはパンク町田を呼んでくれよって話ですよね。うん、もしくは伊豆の館長ですよね。
いや、ペンギンは多分対象外だと思うんです
が。11月11日、静岡県、午後3時15分頃、公共施設で突然男に、瀬戸内寂聴死んだんだね、と声をかけられたということです。
まあ、言いたくなったんだろうね。
まあ、まあまあ、その、共感を得たかったんでしょうね。
うん。
人に話して楽になることもあるよねっていう。
まあ、不審者。
まあね、人を出しに使うなっていうね。
いや、でも、うん、まあ、でもそれはどちらかというと、本当に今日は寒いですねと同じぐらいの。
ああ。
それぐらいの、なんというか、もう、これはもう今日しなきゃいけない話題だろうと。
ああ、世間話の代表としてね。
うん。
うん。有名だけど、あんまり自分に関係ないなっていう立場なんでしょうね。
そうっす。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日、大阪、午後4時頃、路上で、小学生に対し、時給100円で中国語教えてあげるけど、どう?と声をかけてきた、ということです。
安いね。
安いですよね。
もう、オフラインにしては安いよね。
安いですよね。最近だってオンラインでも単発の授業で100円なんてありませんよ、絶対。
ねえ。
正しいかどうかは別っていうね。
そこは、わかんないしね、こっちとしてもね。
そう、知らないことも教えてもらうんだから、向こうが正確かどうかってのは重要なわけですけど、 その正確性に担保がないんですよ。
全部エロい言葉かもしれないしね。
そうだね。
習ったやつが。
まず、OID から入るっていう、ね。全部ハニートラップ絡みっていうこともあり得るしね。あとは全部、ランマ2分の1で読んだやつだっていう。
そうね。
アイヤーから始まるからね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
排泄物を郵便で送った人がいましたけど。
ああ、休暇郵送してた男ね。
まあ、いろんなものが最近、そのさ、なんか、危険物判別できるみたいな、ものできてきてるじゃないですか。その、電車もそうだけどさ、
うんうんうん、
刃物なのか、その、揮発、なんか薬品とかさ。
そうですね。
これだばっかりは、あれだよね。防げないけど一番強力な武器だからね。
そうね。なんなら全人類に入ってるからね。
そうなんだよ。
これ弾けないんですよっていう。
そして電車に乗ってさ、もうブリブリやられた日にはさ、もうそれが、ある意味一番嫌だからね。
そうだね。
車内
です。うん、相当嫌だね。
テロとしてはもうすごい効果的ですよ、だから。
そうだ、身一つでいけますからね。
もう、だからね、ここ、これはあんまりね、本当に、防ぎようがなくて危険だっていう意味では、そう。一番危険な気がするよ。
これ笑って侮らない方がいいですよね。
うん。
うん、ただまあ幸いなのは人が死なないってことですよね。
まあ、あまりのショックで死んじゃう人がいるんじゃないですか。
こんなところでうんこっていうね。公序良俗とはっていう感じで、ね、
そう
死んでいくおばあさんがいたりするかもしれませんけど。
とりあえずでも戦闘不能に陥るからさ。
ああ、そう、スタン効果があるよね。
だからそういう意味では、その後にね、うん、何かしようっていう、テロ行為をしようと思うんだったら効果的だよね。
あ、そうか、まずしてからっていうね。
電車を乗っ取るなのか。
相手がひるんだ隙にっていう話ですもんね。
そうそうそうそう。
うん、そうかそうか。じゃあ、やっぱり甘く見ない方がいいですよね。
甘く見ない方がいい、やっぱり。
うん。だってね、うんこに囲まれたプラスチック爆弾っていう可能性もあるからね。
そうそうそうそ
う。うん。C4 の匂いが犬に嗅ぎ分けられなくなるからね。
そうだよね。ただ臭いもの持ってる人になっちゃうから。
そうそうそう。まあ、吠えることは吠えるだろうけどね。
異常は感じるだろうからね。
臭い臭いっていう。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。